はい、
これ高信王様について呼び知識があんまりございませんのですが、先生からこれ高信王様について地元の人もお見えになるということですけど、教えてください。
ねえ、歴史上のね、これ高信王さんと今ね、あそこへ現れて大きい働きするこれ高信王さん全然違うのね。スケールもね、働きも大きく変化してるね。だから過去のそのね、残されたというね、素晴らしいものを継承するという意味でもね、その古い昔変えるんじゃなしに、神様から新たに受け直すっていう形でね、今その大きいね、働きを受け直していかないといけないのね。そういう意味で今のこれ高信王さんの働きがはるかに大きいね。だからこのこれ高っていう名前もこれ新たかって、これ新たって維新っていう意味まああそこはこれ高信王さんだけがね、光の柱になって降りてるんじゃないのね。あそこで写真撮られた方でいらっしゃいますよね。光の玉いっぱい映るでしょね。まあ、それなりにいろんな神様をしているというのをちょっとね、写真に見せてくれるわけですね。で、特にあそこは古神道系の神様がいっぱいというね。古神道系の神様っていうのは自分を一切出さないのよね。なぜかっていうと、自分を掴んで、これが自分で掴む暇がないぐらいね、神様を新たに受け直してるのね。だから自分がないのね。もう神様だけがね、ここに現れていらっしゃるという感じで受け直してるのね。だから高級神霊っていうよりも、もっともっと上のね、最もね、高級なっていうね、最高級神霊のね、神々様が、古神道家の神々様のね、そういう神様がいっぱいあそこにね、降り立ってみんなをね、助けようとしてね、待機してるのね。特にこの地球全体をね、平和にするためには、まず日本からね、大きい働きが始まるのが、これは当然なんでね。日本の中でもどこから始まるかっていうね。ね、これ本当の神様の働きが誰かしておりないと無理でしょ。ね。その本当の神様の働きっていうのは、無限無限に謙虚になった時に、初めて降りてきてくれる。ちょうど、天の岩戸開きと同じなんですけどね。まあ、天の岩戸開きっていう意味は、行く通りもね、たくさんの意味があって、まあ、その一つとしてはね、まあ、最高番組を現実化するっていうのも一つのね、意味なんですけどね。その、場をね、中心にして、神様の最高番組を、この現実化してね、本当に世界を平和にするっていうね。そのためには、新たに受け直す、ね、感謝の本当のあり方っていうのが必要になっていくのね。だから名前を出さない神々様がいっぱいっていう意味はね、まあ、歴史上の名前ではね、とても計り知れないものがあるのね。まあ歴史上のこれ高信王さんも立派だったっていう、それは立派なのね。ただそれはね、このように人が見たら立派っていう程度ね。でも本当の神様から見て立派っていうのは、もう自分を一切ね、つかまない、自分を一切出さないっていうね、そこまでいかないと認めてくれないね。だから絶対自分をね、名乗らないっていうね、自分が一切ないっていうのは本物なのね。でそこまで謙虚になると、ね、宇宙絶対神がその場へすっと降りてきてくれるね。でこれからの時代は特に本物の時代っていうね、本物が現れる時代というのは、宇宙絶対神が直接降り立つ時代ですね。だから宇宙絶対神が降りてくれる場っていうのが、本当に謙虚な感謝のできる場ですね。皆さんもそういうね、受け場として選ばれてはるのね。なんでこんなとこまでやってるんかというとこからね何も分からず来てるかもしれないですけどね。これは肉体の自分が来てるんじゃないのね。守護霊さん、守護神さん含めて本体の自分が、ね、この肉体自分を運んでるの、受け場としてね。 で本体の自分の方は無限に無限に謙虚な本当に輝いた自分よね。その自分がね、守護霊さん守護神さんを中に働きとして持ちながらね、この肉体の自分を大きくね使おうとしてね、こんな偏僻なところへ体の知れないところへ引っ張ってきた。だからこれ高橋新郎さんっていうのは、まあ、これあなたっていう意味でね、響きはちょっと似通ってるし、まあ一つのね、あの名称がないとね何もわからないんで、そういう意味だったらね、まあそういうこれ高橋新郎さんっていう名前がねあってもいいんじゃないかと思うんですよね。いろいろまだまだ話をさせてもらった方がいいのかな。それであの本当の感謝っていうのは一切の願い事を持たずにね、神様の前へ立ってありがとうございますって神様プレゼントを受けるのが本筋ですよね。普通病気になったら病気を治してほしいってね、願い事を持ってありがとうございますってね感謝し始めるんですけど、これはまだ、ね、感謝業、本当の感謝業の入り口にはまだ入ってないですね。門の外で入ろうか入るまいかって試合してる段階よね。だから思いの世界からね、本当に感謝の世界へ抜け出るっていうのが本当の感謝業に入ったことになるね。だから思いの世界ではいろいろね、自我の心があってこうしたい、ああしたいってね、いろいろね、思い通りしたい、願い通りしたいというのがあるんですよね。これはあの自分勝手な願いね。神様から見ると本当につまらない、ね、つまらない願いなんよね。神様の方は無限の無限の素晴らしいプレゼントをね、いっぱい与え続けてるのに、なぜそれに気づいてくれないかっていうね。うん、それさえ気づいてくれたら何も願い出なくなるはずなのね。だから願いを持ってするなんてね、本当の神様の前に立つときは、うん、考え方によったらね、万死に値する無礼千万の対策ってね、本当に実例に当たるわけよね。本当でしょ、ね、無限の無限のプレゼントをいっぱいね与えてくれた人に対してね、自分勝手止まらん願い出してね、あれ欲しいこれ欲しい言うのはね、考えておかしいよね。神様はそこまで人の幸せを願ってね、もういつもいつも無限の無限幸せをね与え続けようとして一生懸命になっているのにね、今からつまらん願いだと言ってないでしょ。だからその感謝っていうのはもう一切の願いを相手にしないでね、神様のプレゼントを即さっと受けたらいいのにね。そうするとね、神様のねプレゼントを受けたらもう全部問題解決するね。どんな願いもね、神様から来るね、その無限の無限のプレゼント一つ受けるだけでいいのね。一つでいいよね。無限のプレゼントを受けるまでいかんで、一つ受けたらだけでね、この世のどんな願いも全部叶えてもらうのね。そのぐらい素晴らしいプレゼントを与え続けてもらっているのよ。だから感謝業っていうのはね、神様をね、目の前にした時はもう謙虚に謙虚にね、ただ受けるだけがいいね。その受け方の上手な人がね、最高級神霊というわけよね。もう無限の無限のね、素晴らしいプレゼントをもう受けた途端にね、もうありがたくってね、もうね、どうしようもないぐらいになるでしょ。そしたらもうね、恩返しの心をもう自然に分け上がりに起こさせてもらうんだよね。で、どこまでも恩返ししたいってね、になったら、ね、一番下まで降りるんだよね、やっぱりね。自分の持っているもん全部ね、投げ出すだけで済まないよね。自分をね、抵当に入れて借金しててもそれを全部お返ししようっていうぐらいの感じね、そういう感覚で、ね、地獄のどん底まででもマイナス無限大のねマイナスの極地まで降りられるのね。そうすると自分が本当の意味の空っぽになるでしょ。そしたら神様ほっとけないよね。そこまでするんだったらっていう、もっともっと大きいプレゼントをねいっぱいね注ぎ込んでくるでしょ。そうするとね、 今受けたもののね、また無限倍がね、スッと入ってくるね。その連続なんよね、その繰り返しなんよね。だからもう自分っていうのがもう一切消えてなくなるっていうね。自分のもんなんてもちろんね、持つ必要ないしね。もうただ神様だけが、ね、神様のプレゼントだけが目の前をね、流れるようにね、ずーっと連続してね、現れるんだよな。本当のもうね、神様の光のプレゼントが無限のスピードでね、ずーっとね、降り注ぐような感覚よね。だから過去の自分一切つかまないね。これが自分っていうのもつかまないね。そうすると古神道系のね、そういう高級最高級神霊の神様様と同じ状態よね。そういう自分が本当の自分に近いね。そういうね、自分になりたい人がね、場へ行くのと。だから小さい願い事で行ってもね、つまらんね、うん、本当に無限人間に謙虚な神様の最高のプレゼントを一瞬受け直せるような自分ね、そういう自分になるためにあの場をね、活用させてもらうね。じゃあの場は特にスメラの聖地っていうね、スメラっていう意味はスメタカマハラミコトっていうね、宇宙絶対神の働きがね、花開き実を結んだね、そういう場っていう意味だよね。普通宇宙絶対神は一番奥の隠れ身の姿で存在する時は雨の中主の神という名前で呼ぶよね。それは一番奥の絶対のね、この世から見たらもうとてもとてもね、想像もできない隠れた姿ですね。でも神様という名前と御事っていうふうに出てきた名前とちょっと違うのね。例えばイザナギの神様って言うんでしょ。でイザナギの御事とも言うのね。で神様の時は、まあ、働きとしてのね、神様の名前だからそれでいいんですけどね、御事となると今度はその働きがね、具体化して、まあ、言葉言霊を使ってね、想像の働きが出てきている時にね、御事っていうね。でその御事っていうのがね、具体化して想像されて花開き実を結ぶ姿で結果として出るのね。それがね、尊厳極まりないっていう尊いっていう意味のね、姿も取るね、御事っていうね。それと同時に見事なっていうのはね、素晴らしい結果を出してくるのね。それが見事っていう姿で出るのね。だから爪高浜原見事ってなると、ね、絶対の一番奥の働きがずっと具体化して現実にまでね、この世にまで本当にその花開き実を結ぶ姿を持って完璧な姿を取ってくるっていうね。それが爪高浜原見事ね、宇宙絶対の全体像を指し示してるのね。ちょうどありがとうございますと同じような意味になっていくのね。だそのスメラの聖地っていうのはね、そういうふうにね、ありがとうございますの本当の意味をこの世へね、具体的に権限するためにまあ用意されている場所というような感じでね、それでスメラの聖地という名前が付けられているんだよね。だから誰彼なしにはそこへね、来れないみたいね。普通素晴らしいとこだったらみんなわーっと押し寄せるかもしれないけど、やっぱり無理みたいね。選ばれた人しかね、わからないみたいね、うん、だからどんな遠いとこからでもね、縁あって必要あって神様から導いて、ね、もらえる人はスッと来れるのね。そうでなかったらああいうとこにね、寄りつかないね、何もないようなところに寄りつかないよね。楽しくないっていう。ね、今年はね、あそこで地元の人が、あまあ、そぼそとですけどね、祭りし始めてから9回目、うん。やっぱりね、昔のね、その、これから新郎さんのいろんなね、素晴らしさを、場合に伝えて、ね、ああいう場を、まあ、ね、皆さんに提供してね、活用してもらいたいというのが願いで始まってるんですよね。まあ、まだまだそういう本当の意味のね、具体化はないんですけど、 だんだんと、ね、神様の計画のもとにね、具体化してきてるのね。で、今年はやっぱり一番多くなると思うね、参加させてもらう人もね。今でもう350名超えるんじゃないかな、これ来れる人がね。もう最初はね、まあ、2、30人だったらね、だんだんと増え始めて、まあ、150か200ぐらいまで来てたのね。で、今年が350超えるとするとね、一番多いんだけど、もっともっとこれから増えていくんだと思うね。で、ちょうどあの前に拝殿今年は作ったのね。あれ、最初に計画したのが、この6月20日よね。6月20日に、あの、地元の区長さんと、ちょっと話してね。うん、普通あ、雨の日でもね、できるようにしようと思ったら、やっぱり何かね、テント張ったり、いろいろしなきゃいけないが。で、いろんなね、あの、舞を舞ってもらって、奉納してもらう時でもね、舞台がいるのね。石畳の上じゃちょっと大変だしね。もうそういうのもあって、ね、拝殿を作ろうかっていう話がね、ちょっと決まったのね。それはもうトントン拍子に必要な材料全部集まってくるね。うん、あの、拝殿床板ね、あれ300年経ったヒノキの木の、ね、床板だよね。300年ってすごいよ。うん、で、次もちょっとね、300年経った木もちょっと使ってるけど、それがもう、その、決めたその日に、話が具体化して出てくるのね。うん。それもらえるようにちゃんとなっていくのね。その途中の経過って不思議なくらいね、神計らいで全部運ばれて、うん、その300年の杉の木とかヒノキの木をね、切る仕事を与えてもらって、それから全部もらったのね。うん。それでその作業が早いでしょ。うん。ね、基礎コンクリをね、ぶくぶく積んで、全体をね、ちゃんとコンクリ打って、きれいに整地してるでしょ。で、木をね、集めて、製材してね、それで木取りして、組み立てるっていうね、実際にしてる期間って短いのね。まあ、6月20日からだから1ヶ月まだね、明日1ヶ月、ちょうど1ヶ月になるのかな。それでも実際は他の仕事をいっぱいしながらだから、うん、それだけにかかってないけどね、それでも必要な資材と必要な人材全部ね、神計らいで集められて、やっぱり間に合うようになってる。不思議でたまらないよね。ね、みんなも神計らいでね、神様が必要だったらちゃんと準備してくださいって感じでね。で、その車の駐車場にしてもそうなのよね。ここで来られるんだったらやっぱり駐車場がだんだん必要になっていくのね。それもやっぱりちゃんと用意されていくね。うん、道路に止めんで、そういうよう積むように、ちゃんと自然に用意された場所が出てきてるから、心配ないのね。うん、だから神様の、うん、されることっていうのはやっぱりすごい働きがねあると思うね。ただその人の方はそのちょっとしたお手伝いね、自分に自分はもうちょっとしたお手伝いね、本当に本体の自分がね、本体に自分が宇宙の神様の本当のお手伝いさせてもらうね。ね、守護霊さん守護神さんを含めて肉体の自分の方はほんのちょっとのお手伝いかもしれない。だからこれからの本当のね、世界平和のための、世界維新のための働きっていうのは、本体に自分がね、大きく働くのね。で、肉体の自分の方は、ありがとうございますってね、それを受けるだけね、謙虚な心でね、受けてたらいいだけよね。そうするともう本体に自分が大きく働くから、必要なこと何でもしてくるよね。ただ、ね、我を出すと邪魔するだけだよね。ちょっと邪魔するのよね。それでも本体の方が力があるからね、少々邪魔はできんようにしてくるから、ね、グランスの我の心で思いいっぱい出してね、頑張ろうと思ってももう思いを消されてしまったら感謝せずに折れなくなるじゃん。だからここに集まってもらえる人っていうのはみんなね、もう自然に感謝が深くなるようにもう、ね、仕組まれてしまってるから、本当のね、神様のお手伝いできるようになっていくのね。それが本当は一番の幸せなよね。神様といつも一緒にね、大きい目的を持って生きるっていうのがね、本当のね、幸せな生き方なのね。はい。 お宅に何か質問あったら、
山奥でありながら道幅が広いし、すごく整備されてますでしょ。
そうね、これも不思議でしょ。
非常にね、あの都会のように、道の道路の幅が広いです。
そうね、
やっぱり履かないですか。
そう、これね、あの今の国はからもう今30年ぐらい前かな、あのその原田漢方総書記方がね、その霊感の鋭い方やね、あの人ね、あの人は清見真嗣をね、原文をその解釈してね、みんな伝えた方だから、霊感も鋭いし、 本物をね、はっきり分かっている方やね。でその人のところへね、是隆親王さんがお告げを下したよね。ここをね、聖地として開いてね、心の修行道場、まあ、作りなさいという感じでね、でちょっと向こうの隅田学園でね、作られたんよね。その時は車通れる道じゃなかった、そういう道じゃなかったのね。
日本書道の伝説ですね、これ
は
あの、
はい、
詳しい方に
さ、そうですね、はい、
うん、
だからその時にね、あのそういう道を作ってくれたのね。その時は自衛隊が動いて道をいっぱい作ってくれたみたいね、符号をね、披露してね、うん、だからいろんな紙に計らいで道ができたのよね。それもちゃんと準備されてるのね、まあ、これからのこともあってね、うん、はい、
先ほど神様のお手伝いとおっしゃいましたけど、具体的にはどういうことがありますか。
ね、肉体のね、自分としてはありがとうございますと唱えることね、まずね。そうすると守護霊さんも守護神さんも本体に自分も大きく働けるね。まず本体の自分がね、宇宙絶対神のお手伝いに入るのね、うん、そういう意味では肉体の自分はその邪魔をしないようにというだけでいいね。そういう意味ではありがとうございますという言葉ね、祈り言葉をしっかり唱えることよね、うん。あとはね、あの本体の自分が守護神さん守護霊さんがこの肉体を自由自在に使いこなすね、必要な能力を下ろしてきて、必要な力を湧き上がらせてね、神様の方が何でもしてくれるんですね。だから肉体の自分が力んで何かしなければじゃないのね、うん、ありがとうございますで受けるだけでね、もう全ての働きはね、本体の自分から流れて出てくるから何の心配はないね。
あの、宇佐美奈先生からちょっと送っていただいたんですけど、宇佐美奈先生、ここにあの、これだか新郎さんあれでは、皆の衆、今日もこれたか、明日もこれたかというようね、本当にちゃんとしたね、あの半分冗談なんですけど、半分というのか、本当に、まあ、あの、真面目に、あの、されきゃいいんですけど、で、今日送ってきてください、今日というか、あの、まあ、今日の日付で来てるのが、こういうやつなんですけども、まあ、読ませていただきますと、ありがたや、岩と開きてこれたかや、ありがたや、岩と開きてこれたかや、まあ、4月海の日、これだから新年の祭ということで、祝として、ポイントで。それともう一つは、あの、でも、4月16日に送ってくださってるんですが、発信日は4月8日になってるんですが、いや、あの、今の世の中は、まあ、あの不思議な金でしてるんで、不思議なお金の方のね、金の世の中だったのが、20日からはあの本当のこの金の方のね、になるということと、4月8日と海の記念日というのが、あの3つ意味があって、1つはあの海だしね、お産の海だし、1つはあの宇宙を見るというんで海で、もう1つが海、鎖を海があるんですね、それを出すというような、で、まあ人の雛形、日本人の雛形、まあ皆に住む仲間としてということで、まあ、まあ、ひぐみ神社で123人ぐらい人が集まれば、入場の意思が問われているようなことで、それと、あの3月3日に、まあ、未来さんという、新米を回れる方が来て、まあ、君が歌う等に合わせられて、踊りを奉納されたんですけども、まあ、また、そのなんか、そんなもん、ちょっと返されてますよね。マルヒの方は。 で、20日の日は、小石島さんができないけども、その違法の姿で見てますという。代わりに、ちょっとこれはどこまで本当か、そういうことなんですけど、神武天皇から125代、いや、124代、昭和天皇までの124人に参加していただきますので、雨とかでと、聖地になります、笑いとして。そうなんです。本当に楽しかったね。いかがでしょうか。そういうのが怖いと思います。どうぞ続けてください。
先日無門神のテープを聞かせていただきました。祈り方をお話ししてくださってましたんですが、それ聞かせていただいてまして、ありがとうおじさんの場合はその言葉が当てはまるんでしょうけども、私のようなものがあんな大それた言葉を使わせていただいて祈らせてもらっていいのかなと。そのマイナスの部分とプラスの部分と感謝の部分はいいんですけれども、その最高の表現を感受するというような、そんな言葉を自分の口で発してよいものかどうかという
それ、ね、肉体の自分がするんだったらね、
はい、
もうとてもとてもね、
はい、
できないでしょ、
はい、
本体自分よね、はい、人間謙虚な本体自分がそれをするのね。あと肉体自分はそれにすっとはね、素直に従うだけよね。
じゃあその言葉を使わせていただいて祈らせていただければ、
うんうんね、本体自分がそういうふうに祈って、ね、助けてくださってるよね。だからありがとうございますって受けるための確認よね。何を与えてもらってるかっていう確認だけだから、はい、
そのおかげな多分そうだと思うんですけれども、昨日の朝ですけれども、神棚に手を合わせてましたら、突然、ああそうか、私はこれをしたかったんやからやろうっていうふうに思ったんです。と言いますのは、生き直しをするって言ったらオーバーですけども、今の生活を変えて、まず住まいを変えて、お金をいくらいくらというのでなくって、御心のままにどうぞっていうような、そういう風なやり方、そのいくらにしようと思うか、そこで迷っていたから、執着をなくして、とても私仕事ができるかどうかわかんないけども、一回思い切ってやってみようかなっていう風な、昨日たまたまそういうふうに思いましたんですけども、ちょっと不安かなと思うけど、今どういう、まあどうにかしてくださるかなっていう、そんな思いが湧き上がってきたんですけれども、それはやはり自然に湧き上がってきた自分の内なる思いな
のね。そうよ、ね、本体の自分がね、そういう風にね、動かしてくるから、本体自分が責任を負ってくるからね、別に心配になるいらないね。いつもこれ高新郎さんはね、桜の、ね、花が大好きだったっていうね、話があるのよね。でその近くにね、千年杉ってあるのね。千年以上経ってるんだけど、そこにね、桜が生えてるのね。杉の木の中に桜が生えてるの。御陵のとこからちょっと向こう行って、右手のね、うん、山の神様っていうね、祀ってるとかあってね、そこのところに、うん、千年杉が生えててね、一回見られるといいけど、そんな背丈は高くないしね、太い言うてもそんなにね、むちゃむちゃ太いような感じじゃないんだけど、桜が生えてるっていうのは面白いよね。でその桜っていうのは日本のね、国の花ですよね。なぜ日本の国のね、花になるのかっていうね、桜の花びらの切り方って潔いでしょね。何の未練もなしにね、美しく散っていくじゃない、ね、それでいて儚い虚しいはないのね。花が咲くとね、同時にね、また新たに咲くという感覚が中にあるのよね。で桜っていう言葉もそうだけど、咲くっていうとラーとね、ラーっていうのは無限人間にね、進展していくというような感じのラーなんよね。作業のラーね、無限に花開いて、無限に大きくなってっていう、無限に増えてっていうような感じのね、響きがあるから、桜の花が咲けば次の年はもっとたくさん咲いてね、その翌年はもさらにもっとたくさん咲いてっていう感じね、無限に栄えるっていう意味があってね、 だから桜の花びらいくら散ってもね、むくなし焼かないっていうそういうものはないのね。常にね、明るいっていうね。で、日本の心っていうのはそういう意味でね、バックに宇宙の大神様のね、働きをしっかり捉えているのね。大光源をしっかり捉えているから、ね、絶対ね、光が消えることはないのね。闇に落ちることは絶対ないね。いつも新しい人間の大光体をしっかりね、受け直せるのよね。それが桜の花で象徴される日本の心になっているね。ね、その木でも桜の木が品格が高いというね、格があるね、木でもね、品格が高いからあまり個人の家の庭には埋めないんでね、公共の外部やるんですよね、うん、みんなに見てもらう、みんなの木なんだという感じね、普通そうよね。はい、神
社の中に大きな石が出て
そうね、ああいうのが意味があるんね、冠岩とかいうんかね、あれはね、まあ大したことないんだけど、それでも昔からそういうふうに呼ばれて、ね、うん、まあ、そこでね、まあ、何か守ってるものがあるのよね、龍神さんとかね、まあ、霊能的な人は、ね、その岩を見てね、やっぱり、うん、ああ、病院に探してるってね、わかるみたいね。だから、そう、大した意味はないね、でもね。はい。
6月の行政の方だったから、その、私撮ったんですけど、うさんチャンネルで、こういう高専用のことを、やってましたので、ビデオを送らせていただいたんですけど、やっぱり、その、宇宙で桜の花をこう見ながら、みんなにも一杯飲みながらね、歌を読んだということで、小屋か信号の人となりが出てき
ている
んですけど、素晴らしいなんか、看板の様子が、ちょうど、偽物語の80年が出版されて、出家したことが少し入っていて、
うん、
そう
ね。本当ね、うん、でお祭りっていう意味ね、まあ、いろんな意味があるんですけど、ね、深い意味があるのね、お祭りっていう意味ね、単なるどんちゃん騒ぎじゃないのね、まあと釣り合うっていう意味があるでしょ、まあっていうのが、ね、まあは全くもの完璧なもの完全なものっていう意味ね、宇宙の大神様のことを指してるよね、だから神さんの御心と一つに、まあ、釣り合うというね、波長がを一体化するという意味ね、それがお祭りの行事にね、姿ね、だから政治の祭りごともそうだけど、ね、神様の心と一致したら、ね、政治が祭りごとになるんでしょ、そうすると、ね、本当の、ね、平和な幸せな世界を作り出せるのね、だから神様の御心を表すっていうね、神様の御心を下ろすっていう意味よね、また釣り上げるっていう意味だったら、ね、神様の方から見るとみんなのね、誠の心をね、引き上げてくれるっていうね、誠の心の最高の感謝の心ですよね、感謝の心を起こせばね、一番上へ釣り上げてくださるっていう意味があるんだよねだからお祭りの時はいろんな最高級神殿をはじめね、いろんな段階の神様がいっぱい集まって、まあ、この世の人もいろんな神教の人が集まって、お互いの心がもう自由自在に交流されるのね。ね、本当に一つに溶け合うと、ね、いろんな段階次元を超えてね、本当に一つにすっと溶け合うのよね。そうすると、低い人も高い人もね、本当に一体化してね、みんなが共にね、光の柱の一部を構成するような感じになるのでね、本当に神様の大きい働き一体化していくね、それが祭りの一番大きな意味になってくると思うね。ちょうど天の岩戸開きのね、古事記の話の中にも雨のうずめの御事のね、 あれ裸踊りっていうのは悪いんだけど、だからそういうね、あのこの世的なね、思いの心で見る裸踊りじゃないよね、うん、感謝の本心の心で見る見方は、ね、うん、逆にその余計な思いを、ね、取り除いた、ね、その心の、ね、状態にね、だ服何も着てないんじゃない天衣無縫というかね本当に天女の着るような羽衣は着てるのよ、じゃあトリップ劇場のことじゃないですね。ね、逆にそういうことするとね、その心でなくなっているから、神様の御神と反対なんよね。阿弥陀娘の御事のね、これもね、この言霊的に解釈していろんな解釈が出てくるんですけど、うずめっていうのは、渦巻きの渦よね、一つにはね、渦っていうのはね、左に回る、ね、右に回る両方の渦があるんですけど、ね、ちょうど台風もね、一つの渦巻きの、ね、姿を通るでしょ。で、宇宙の創造の働きはね、螺旋線のこの渦巻きの働きで全て生み出されるでしょ。そういう中心の目っていうような感じでね、渦目っていうのを言えるよね。だから一つのね、小さい働きの女神様っていう感覚じゃないよね。あれはもう大きい宇宙的な神様の働きの一つのね、うん、姿をこのいう人格的にね、例えていてね、そういう女神様の姿を取ってるだけでね、解釈はいく通りもたくさんあるからね、小さく見たら小さくなるし、大きく見たら大きくなるんだよね、うん、その雨の渦めの御事っていうね、御事っていうのはそういう御事の先の意味もね、あるのよね。本当にね、このようになれ、現実が具体化してね、表す力っていう意味でね、御事になっているのね。な、雨の渦めの御事はね、桶よね、桶っていうけど、桶ね、中空っぽの桶を逆さまにして、ね、これはもう、ね、桶のね、姿、これは無限限謙虚っていう意味よね。普通はね、高慢な心になりやすいね、自分がいっぱいになってもね、上に立ちたいというのはね、高慢なんよね、特にその絶対人のね、宇宙の女神様から見ると本当はね、ちょっとでも自分を出すとね、つまらんというね、もう高慢ちぎなというような感じでね、低く見られるね。だから本当に謙虚に謙虚になって初めてね、認めてもらえるね。だから桶ね、カップ桶の上に立ってるということは、無限無限に謙虚の立場に立ってるっていう意味ね。そしてその上でね、お力いっぱいね、味をあげて踏むんでしょね、もう全力を出し尽くしてるっていう感じね。ほんでもう自然なね、状態になって、本当の神がかりの状態で踊るのよね。神がかりっていうのはね、もういろんな段階に神がかりあるんですけどね、本当の神がかりはね、宇宙絶対神の天照大神様が直々に降り立って、ね、そのまま自然に動き出すことよね。本当の感謝のね、極致になるのよね。そこに初めて神様がね、自然にすっと現れて、神がかり、本物の神がかりよね。低い神がかりなんでね、役に立たんけどね、本物の神がかりってそうだよね。感謝の一番深い境地になった時に初めて神様がすっと降りて、神がかりの正しい状態よね。その時に一番自然な姿で、ね、一番、ね、大きく輝くのよね。その輝いた時に初めてね、八百万の神様ってね、宇宙の全てを感動させるのよね。そしてその八百万の神様がね、心から笑うっていうね、笑うっていうのはね、おかしいから笑うのじゃないよね。本当の天照大神様が輝き出るっていうね、もう全ての神様のね、中に天照大神様が輝き出て、宇宙の全てがね、最高の輝き放つっていう意味ね。その時に初めてね、天照大神様がね、天の岩と開いてできたという状態のね。だからお祭りの時のね、気持ちは雨の渦めの御事の気持ちになることだよね。 謙虚な謙虚な心でね、喜びをねいっぱい表現するっていうね、本当に嬉しい楽しいありがたいっていう感じでね、これを無限に表現すると、アマテラスの神様がみんなにそっと降りるのよね。誰かがそれまずするのよね一人で言うねそうするとみんなが同じようにね、伝染病じゃないか感染していくね。で喜びのね渦巻きが一体起こるのね。そこにアマテラスの神様が現れてね、天の岩戸開きをね、ある意味ではそうよね。だからお祭りの行事っていうのも大事なのね。だから過去のね、そのね、伝統を継承して、毎年行っているから、それをね、義務的にするんじゃないのね。本当のね、お祭りは、ね、新たに神様が受け直して、最高の輝きを表していくことね。みんなが本当の幸せをね、実感していくために必要なのね。だからその本物のね、お祭りを、またあそこから、ね、またみんなにね、知ってもらう意味でね、全国広がっていくかもしれないね。本当の祭りのあり方っていうのがね。今年もいろんなね、ことを、ね、またやってもらえると思うけど、ね、毎年ね、形はどんどん変化してもいいと思うね。自由時代に変化しながら、みんなが楽しくね、幸せいっぱいになれるように、ね、どんどんね、変えていけたらなと思うね。何でも質問してくださいね。
すみません、
はい、
先ほどの渦巻きのことなんですけど、うん、右回りと左回りに何か意味があったら教えてください。
うん、あるのね。やっぱりね、両方の働きがないとね、組み合わせがうまくいかないね。同じ方向に渦巻きがあってもね、交わりがねうまくできないでしょ、ね。だから左回り右回りがあって、うまく交差するね、交わるところがねできてくるでしょ。だから宇宙創造の働きは必ず左回り右回りの、ね、螺旋状のね渦巻き状の働きで全部生まれてくるから、うん、やっぱり大事だよね。
あのここに来て最初すごく気持ちよくって、なんかみんななんか嬉しそうな、あのありがとうおじさんじゃないけど、みんなニコニコしてる感じなんですけど、なんか突然ちょっと自分でもわけがわかんない、すごく悲しくて涙がたくさん出てきたんですけど、なんでみんながニコニコしてるのに、なんかわからないけど、感情としては悲しい感じなんですけど、なんか涙がちょっと止まらなかったんですね。だからみんなとなんかすごくちょっとギャップを感じてしまって戻ってるんですけど、
ね、あの悲しい思いってね、大丈夫、みんなね心の底で溜めて持ってるかもしれない ね、うん、思いのここを生きてるときはね、いっぱい悲しみを溜め込んでるよね。だそういう思いを消してもらうときに、ね、こういう場と、ね、うん、こういう場だとね、あのその悲しみも出たときに瞬間にさっと消えるのね。だからたくさん浮かび出た方がたくさん消しても得するのね。だからそれもプラスね、うん、ただその涙は悲しみから出るんじゃなしにね、悲しみを消してもらった時に、清めてもらった時に、後で涙出てくるね。涙はあの清めてもらった結果なのね。だから涙を流した後は悲しみが消えてるはずね。悲しみ和らいでるよ、ね。だからその悲しみを消してもらって初めてね、涙が流れてくるよね。だから得してるよ。ね、マイナスはここで消しついてもらう方がいいのね。ね、家で持って帰って消すとちょっとしんどいからね。はい。
宇宙は無限の入れ子構造になっているんですけどね、はい、そうすると、まあ、地球があって、太陽系があって、銀河系っていうのがあって、銀河団があったり、銀河群があったり、いろいろ一つは捉えますけど、ね、うん、 それはまたある意味では小さい
一
つで、入れ子構造、無限の入れ子構造というと全く違うんですよ。
そうです
。構造がまた
あるわけです
ね、はい、でそこでは今我々が予測している宇宙では違うシステムで動いてどんどん分かる。でそこのシステムの中でもやっぱりありがとうございますというエネルギーってやっぱり生きてる。
はい、もう全てに貫いて通ってるのね。だからありがとうございますが本当にね分かりだしたら入れ子構造の仕組みよく分かってくるのね。実感させてもらうのね、感じさせてもらうから。だからもうこの世のどんな小さいものにもね、石ころにも原子1個にももっと小さい素粒子にもね、全大宇宙があるという感覚ね、そのね、入れ子構造の仕組みってものすごいね、複雑だけど、ね、すごいもんよね。だから薄っぺらなもんじゃないね、神様の宇宙創造の姿の働きってね。そこまですごい宇宙をいつも与え続けてもらっているというのはね、本当にすごいね。だからこの世でね、見ているこの宇宙も入れ子構造だし、ね、あの世の無限の無限次元全部入れ子構造の宇宙を持っているのね。だから頭で考えるようなことで全然そうでも何もつかないよね本当に感謝の心を ね中から分け上がらせてもらって、本当に感謝の直感でね、ふっと分からせてもらうしかないのね。ね、あの昔あの五井先生がね、修行中にっていうね、あの風痴っていうんでね、あのちょっと神様からのねアドバイスが来たんだよね、守護神さんからね。それはどんなことかというと、百知は百知、百の知識の知よね、百知は一つの真実行に及ばずね、百知一真実行に及ばずね、で誠実誠の誠やね、誠実誠のこの信仰、万里を知るに勝るというね言葉が降りてきたというね、これものすごい素晴らしい言葉よね。百知ってね、百の知識、百のねいろんなの知るということとね、一つのね、実行と、そっちが素晴らしいかというんでしょ、うん、一つのね、誠の実行の方がね、素晴らしいよね、本当はね。で、誠実信仰、誠のね、その本当の真心込めた行いっていうのは、万里を知るに勝るっていうんでしょ、ね、万のね、真理を勉強するすごいことだよ、本当はね。それ以上にね、誠実信仰って、これ、あの誠の感謝業だと思うんだけどね、うん、ね、本当に真心を込めた感謝のね祈りね、これはもうね宇宙の万里を勉強するよりもねはるかに価値があるのよね。だからいろいろね理屈こねて勉強するっていうのもさ、必要な時は必要だけど、でもありがとうございますってね一回心に唱える方が、ね、100の知識を勉強して知るよりもね価値がある、素晴らしいんだよね。それで宇宙の真理をね、万の真理を知るね、本当にね勉強して知るっていうね、万理を知るよりもね、本当のね真心を込めた深い感謝の祈りをね捧げる方が、これもはるかに価値があるね。だからここで皆さんいろんなね勉強に来られるって言ってもね、うん、いろいろね言葉で教えてもらう、こんな勉強はもう取るに足らないよね。つまらんもんばっかり ね, ね。でも本当に価値のあるのはね、直々に神様がね、うん、皆さんの中へ伝えてくれるもんだよね。それはね、受ける心がないと ね、伝えてもらって受けられないでしょ。それで、ありがとうございますっていうね、本当の感謝の祈りが必要になるね。だから直々にね与えてもらって受けるっていうのが大事ね。そしたら知識で勉強することなんてつまらんね、うん、いろんなね心理原理ね、うん、法則いろんなことを学んだってね枝葉の問題になってくるよね。本当の神様を直接ね感じる方が本物だよね。だから本当はここへ来る目的は勉強のためじゃないのね。お祈りだけをしたらいいっていう確認よ。ね。 おじさんに出会ってって言ってね、そんなつまらんおじさんに出会ってあかんね。神様と直接ね対面するためにね、本当に何が必要かってね、ありがとうございますってね、本当のね感謝のお祈りしっかりすることをね、しっかり確認するんだよね。本当の神様と、ね、出会うのが大事だよね。昔のお釈迦さんは ね弟子が、ね、お釈迦さんが亡くなる時にね嘆き悲しむから、ね、自分の亡くなった後はね自分の教えた方を大事にせよっていうね、方を中心にしてね、頑張りなさいというような励ましをしてるけどね、でも方って教えてつまらないよね。ある意味ではね、あの人のね生き方を縛ってしまうね、がんじがらに縛ってしまうね、マイナス面たくさんあるよね。でも神様は絶対人の自由を縛らないね。どんだけね最高の素晴らしい教えだって言ったって、神様から見るとね、そんなんはね相手捨てるほどあるってね、無限に無限であるね、それ以上のものがいっぱいあるっていうんでしょね。だから教えなんかでは絶対神様に縛ってこないね。だから教え法を中心にするなんてつまらんね。またこの世に生まれてきたね、いろんな人をねどんだけ素晴らしいって言ったってね、肉体人間なんてね、ね本体自分から見たら爪の先の赤ぐらいのもんでしょ、ね、本体に自分ですらね神様の前に立ったら無限に謙虚になってね減り下るんでしょ。そしたら肉体人間がどんな素晴らしい姿を取ったって、こんなのね取りに足らないね、ゼロいかないよみんなね。だから人を中心にしたらダメよね。だから教えも人もつまらんからね、そんなの相手にしないで、ただ祈り言葉をしっかりね唱えて、本物の神様をねしっかり掴むっていう練習ね、感じ取る練習が必要なのね。それをみんながね一人すればね、みんながそれに同情してね、あと続きやすいね、そういう人がどんどん増えればね、みんながね感謝を深めて神様を感じ取るように、ね、早くなれるね。それみんな助け合いになるよね。だから一人でも早く深く祈る練習をしてもらうというね、そうするとみんなが深く入れるね。そういう人がこれからどんどん増えていくと思うんで、ね、それで神様を直接感じた人は本物になっていくね。神様がそこを置いてあってね、輝いてくれるからね。だからこれからそういう本物の時代だから、ね、みんな神様って恨み合う時代よね。だから感謝だけがいいのよね。あまり質問しない方が言うだろ。ちょっとはいいけど。
はい。あの私の町内では、あの1日祭りといって、あの市の仕組みに、あの家回りからお肉とお僕を置いて、あの今にお祭り、あのおいしい伊勢神宮が分身じゃないけどお分けしてもらって、その山の上に祭ってるんですよね。やめるわけにはいかないなら、どういう思いでからこうおまかずとお祭りを続けていったらいいでしょう。
そうね、あのどんな、ね、神社にお祭りされてる、ね、神様、祭神もね、本当は宇宙絶対神、アマテラスの神様の分身としてお祭りされてるね。だからその本体はアマテラスの神様って見るのがいいのね。宇宙絶対神の最高の姿というふうに見てね。で、その、ね、神様あまりも偉大すぎるでしょ、ね。それでちょっと段階下げて、ね、はしご役をね、つなぎ役になって、いろんなね、神様の名前が出てくるね。でも本体をしっかり捉えていくのが大事だから、ね、感謝を捧げて絶対心をしっかり認めるというのにね。だからその形は心を整えるための一つの手段方便よね。腰を巻くのも、ね、何かを用意するのもそうよね。ただ自分の心が感謝になれば、ね、お祭りなの。
あの日本の将来について
ね、日本の将来
行政では行政民から全然日本の将来って出てきませんので、何からというと、 世界をディールするようなようになるのかですね。素晴らしい国でありながらなかなかそこが見えてこないというのが現実でありますから、
ね、あの日本の、ね、姿運命というのもね、これ無限の無限のチャンネル全部ね取り揃えられてるということから見るといい、ね、運命悪い運命全部揃ってるのね。それをどの運命を引き出すかによってね、日本の将来はどちらにも、ね、傾いていくなっていくのね。だから感謝を忘れた人ばっかしだとマイナスの番組を選んでいくね。だから日本を含めて地球が破滅ね、破滅への道を歩む姿をね現実化していくね。そこらも今ね感謝を始める人が増えてきてるでしょ、ね、これはもう最高番組をいっぱい出して現実化する働きのね大きいね姿になってるよね。そしたら破滅じゃないね、本当の完全平和が現実化するね、地球全体が本当のね大地の姿を取るようになっていくね。これはもう感謝に比例してね番組が現実化具体化されていくのね。これが急速に変化していくと思うよ。ね。まあ、感謝する人はどんどん増え始めてるでしょ。それも深くなっていってるからね。うん。だから日本の将来っていう、まあ、まあ、地球全体の将来よね。どんどん良くなると思う。
良、
ね、
くするのに、一人一人の、気づきとか自覚が大切なっていう本を読んだんですけども、だから外から来てもらうんじゃなくて、一人一人自分の中から変えていくんだっていうようなことを書いてあったと思うんです。
本当そうよ、ね、だからこう肉体に自分としてね、自分がねいろいろ勉強して立派になって感謝できるようになったんかっていうと知恵があるでしょ。何を知れないね、みんなね今までずっと神様の邪魔ばっかりしてきてるはずでねそれでいてね、いろいろ気づかせてもらって感謝できるように変えてもらってるでしょ。これどこから力が来てるかでしょ、ね、これはもう本体に自分から来てるの、ね、だから本体の自分がね働き始めてるからね、肉体の自分がどんだけ邪魔してもないしても関係なしにねどんどん変えてくるね、いいようにいいようにね、うん、だから何も心配ないね短い質問がいいの？
もう一
生
終わり、
うん、
それでは、
はい、
ありがとうございます。
それでは、ありがとうございます。